皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月15日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、動けば何かが始まるという話です。コロナ明けになりまして、また全国にお伺いすることも多いんですが、福岡県の福岡はですね、藤原塾前からやっておりまして、最近本当に多くの方に来ていただいております。地元の幹事の皆さんも大変頑張ってやってくださいましてですね、90人ぐらいいらっしゃいますかね。で、半分近く女性なんですね。はい、半分近く女性で、すごくたくましい女性が多いと思いますね。やっぱり、なんて言いますかね、この、変な忖度ない女性の方がよくいらっしゃいますね。で、すごく自然ですね。すごく自然で、たくましいという、気負ったっていうところがなくて、で、なんかこう、これは言うと差し障りあるからやめましょうみたいな、こう、なんて言うんですかね、こう、組織の中の、なんかいやらしいこの掟みたいなものに従ってる人はまあ来ないですね。そういう人は来ない、とても素直にやっておられますね。で、やっぱり福岡でございますと、九州全域はもちろんのことですね、やっぱり中国地方からもいらっしゃいますね。まあ、交通の便がいいですから、やっぱりなんか本当にですね、あちこちから来てくださるんですね。僕、動くということがすごく重要ですね。で、懇親会もやりますので、懇親会も50人以上ご参加ですよね。そうすると、まあ私も全員の方となかなかお話できませんが、集まった方同士でね、まあテーブル囲んでそれぞれお話になっておられますから、やっぱりそこで新しい縁も生まれて情報の交流も始まりますよね。やっぱり動けば何かが始まるっていうのは本当によく最近見ててわかるんですね。知っていってみてあってというあれですよね。例えばこの間もちょっとニューヨークへこう行った時ですね、まあウォール街なんかもうガラガラなんですね。ウォール街のとこ歩いてるとですね、なんか違和感があるわけです。平日なのにね、あれなんか変だなと思ったら、そう、金融マンが歩いてないんだよね。昔からのウォール街のあたりっていうのは、まあ、金融関係者がせわしく歩いてるとこなんですね。もう慌ただしいわけですよ。そうだ、あれがいないんですね。なんかこう休みの日みたいに、でも休みの日じゃないのに誰もなんか関係者歩いてないって、なんか異様な雰囲気ですよね。あんななんか今まで初めてだったんですけど、まあコロナ明けそうなったらしいんですけどもね。でもそれ言ってみないと分かんないよね。で、実はそのウォール街の40番地だったかな、トランプビルがあるんですよ。ご存知ですかね。トランプたくさんビル持ってて、ウォール街にもビル持ってるんです。あれ95年に買ったビルですよね。で、歴史的な文化財のビルで、一番上がですね、70階建ての超高層で、一番上にピラミッドが乗っかってるんですよ、あれ。だからクライスラービルとトップを争ったビルでしょ、あれ。まあ綺麗なビルですけどね、結構重厚感のある、力強い形のビルで、でもあれどう考えてもあのビル不景気だと思いますよね。ウォール街の真ん中で、ちょっと古いですね、1930年だから古いビルで、でかいんですよね。だからフロアも結構でかいと思いますけども、いやあれはえらい不景気だと思うんだよね。で、だからまあ貸しビル事業の方はトランプも大変だと思うんですね、ニューヨークの人ですから。で、なんかトランプ昨日だか一昨日なんか公演でちらっと言ってましたよね、のルールを改めないとニューヨークにビジネス復活しないぞっつって。なんかよくわかるな、こうやっぱりね、ルールの違いでニューヨークの人たちはフロリダなんかにこう行っちゃってですね、フロリダなんかの方はまあ逆にそのマンハッタンみたいにこう狭いところに閉じこもってませんから、まあ、結構広々してますよね。ウエストパームビーチなんかいい街 で平らで広いですから、それはオフィスなんかどこでもね、構えることできますよ。だからまあそういうふうに考えると、まあ、古い、ね、コストのかかるニューヨークの街を運営するために当然やっぱりですね、それなりのインセンティブがなんかダメでしょうから、やっぱりそういうのもなんか、よほどルール考えてね、いかないといけない。そうするとやっぱりこう政治が変わらないとね、無理なんでしょうね、やっぱりああいう大きい町はね。まあそんなことそういうのもですね、やっぱり行ってみるとなんか分かりますよね。 その前々から不思議に思ってたんですね。そのコロナ明けでいろんなことをみんな言うんだけども、コロナの最中とね、コロナ明けね、こういうふうに変わった、ああいうふうに変わったって言うんだけど、こう実感としてどうなのかってのはやっぱ言ってみないと分かんないですよね。トランプホテルの様子もね、トランプオーガニゼーションの人たちの様子も行って会ってみてね、初めて分かるわけで、だからやっぱりこうその動くということで、なんかこう確信が持てるって言いますか、動くということでこう安心感が持てるんで、まあそれでなんか次がその自信持って一歩歩み出せるということはすごくあると思いますね。でその福岡の話ですけどね、福岡は実はあの明治維新の削減地だったんですね。の明治維新ってどうしてもなすと、この例えば萩のね、吉田松陰のね、話がまあ有名でありますけども、実際にはこういろんな各藩の藩主たちが集まってね、話を藩主たちが集まって、で明治維新を起こしていくわけで、その中心が実は福岡だったんですね。特にあの太宰府のとこですね。あの京都において、京都の郷土史っていうと、まあ、京都の郷土史イコール日本史みたいなもんですよね。だから福岡の郷土史もある分日本史なんですよね。明治維新のこともそうだし、それから元寇のこともそうだし、まあ、その後の明の時代との付き合いのこともそうですね。だからこう福岡の歴史をたどるとですね、ある部分日本の歴史そのものなんですね。前にも京都の人に言ったことがあってですね、あの京都の人の見た京都の歴史書いてくださいよ、それ多分日本の歴史の教科書書き換えますよって言ったら、そんな怖いことできませんよって言ってられましたですね。そうかもしれませんね。京都の人が自分の思ったまま、感じたまま、伝われたまま、ありのままにですね、京都の歴史書いちゃったらですね、日本の歴史ひっくり返るんじゃないですか。いろんな人いますからね。祇園の旦那衆の書いたですね、京都の歴史なんて書いたら、その日本中世界もひっくり返っちゃうんじゃないですかね。いろんなお宮お寺がありますよね。あなたたちが伝えているもので、あなたたちが実際やってることね、何百年にもわたって1000年超える時間だけやってきたこと、これをですね郷土史みたいな形でまとめて出したらですね、それまた日本史がひっくり返ることってたくさんあるんじゃないですかね。福岡もだからね、中国大陸の関係とかですね、あの孫文ですよね、孫文のこととか含めて、やっぱそれは歴史がひっくり返るとまでは言いませんけども、やっぱりなんか大きな光を当てるものですよね。東京で動いてるわけじゃないですもんね。元寇のこともそうですね、それからあとは朝鮮出兵のこともそうですね。秀吉もね、やっぱその福岡に集まって、で皆さんそこから出ていくわけですね。やっぱり そういうのっていうのはですね、こう行ってみないと分かんないですね。だからやっぱり人々も当時からですね、昔から人は動くわけですね。明治維新だったらですね、その前は多くの人が動いてるわけですね。あの各藩の藩士が動いていて、面白かったのは、あの太宰府の、門前町ありますよね。太宰府の西ですね、駅降りてね、太宰府天満宮上がっていく門前の、あの門前町があるじゃないですか。あれは昔ここは薩摩藩の宿とか、長州藩の宿とかあったらしいですね。で表は入り口違うんですが、裏はつながってたらしいんですね。だからこの薩摩藩の宿と長州藩の宿に泊まってね、裏口使って、裏道使って、まあ、行き来できたらしいんですね。そういうのってやっぱりこう、まあ当時にしてみれば幕府の隠密がたくさんいるわけですから、江戸時代ってとにかく歴史的に稀に見るぐらいですね、世界の歴史で稀に見るぐらいスパイの、あの闊歩した時代、あの政権だ時代でありましたから、やっぱりそういう時代に命を懸けて動くことによって、あの明治維新が生まれていくわけですよね。当時の人たち本当なんか記録見ても足が速いですよね。歩いてよく女行けますよね。馬は基本的には荷物を乗せるものですから、人はまあ歩くわけですよね、まあ、すごい体力で、体力気力ですね。やっぱりみんなが大きく動いたから明治維新はできたんだと思いますね。黙って座ってたら明治維新は当然ならなかったと思いますね。もうだから幕府幕末っていうか幕府の後半ですね、国学なんていうこと時代の頃からですね、やっぱみんなどんどんどんどん動き出していってですね、情報交換してよく互いに勉強して、で、まあ、海外に密航する人もいて、まあ、とにかく動いて動いて作り上げたのが明治維新だったんじゃないんでしょうかね。それから 戦争が終わった後もそうですけども、まあ、まずあれですよね、買い出しってあったわけですね。とにかく昭和20年は本当に食料なかったんですね、不作で。アメリカが持ってきた小麦でこうしのぐんですけども、21年以降ってのは結構豊作で地方には食料あったんですね。ところがその輸送手段がなかったんですね、都会への、特に東京への。だから東京の人たちが、まあ、列車に乗っていわゆる買い出しに行くということをやってたわけで、動かなければその飯は食えないという、そういう時代だったわけでありますね。だからまあとにかく戦後もよく動いて皆さん食事をしたと。しかしやっぱり時代の枠組みとして海外になかなか出られなくなったわけですね。戦争終わった途端にですね、朝鮮半島や中国にも勝手に行かれなくなったし、まあそれが昭和40年ぐらいですかね、39年のあのオリンピックか、あの頃海外旅行も解禁になりまして、どんどん行けるようになりまして、そういたしましたら例えばですね、このビジネスの流行なんかもね、例えばアメリカでこういう店が流行ってるから日本でやりましょうとか、アメリカでこういうものが売れてるから日本で売りましょうとか、動いてみて向こうで見てみていいと思うものを日本でやって成功するって話もたくさんあるし、反対に日本に見てですね、日本に外国人が来てね、これいいと思って向こう持ってったものもたくさんあると思いますよ。だからそんな感じでやっぱり人が動くことによって何か始まるっていうのは昔も今も全然変わらないと思いますね。でネットの世界ではワールドワイドウェブ、ネットサーフィンって言葉は最初にあるんですね。あれもなんか斬新な言葉に聞こえましたね。 WWW なんてね、最初こう言われてですね、もうあれ20年ぐらい前でしょ、インターネットが実用化する、まずアメリカで、それから日本にも来ましたけども、 WWW とか言うわけですね。何なんだワールドワイドウェブ、ウェブって蜘蛛の巣ですよね。いや蜘蛛の巣ったってそりゃね、気持ち悪いよね、蜘蛛の巣っていうのはね。でもそうじゃないんだと、それネットサーフィンするんだったわけですよ。サーフィンか、波乗りなのかと。このページを見たら次のページにこう波を切り替えると、これは波乗りなんだってわけですね。面白いこと言うもんだなと。波乗りをすると情報の波乗りですよね。あれは非常に斬新だったね、よく覚えてるんですね。情報を波乗りするっていう、その情報っていうものと波乗りっていうその動詞は、言葉はつながってなかったと思うんですよね。パラパラとその雑誌をめくるみたいな話あるけど、波乗りっていう感覚じゃないですよね。だからとりあえずここ見て、でその次向こう見てとずっと見ていく。あれはだからそれこそソ連が崩壊した後で、まあ結局はディープステートの世の中で全部ぶっ潰れますけども、当時としてみれば冷戦崩壊で世界が本当平和の配当を受けてた時なんですね。世界が平和の配当で一つになって自由にどこでも行かれるようになったと。まあ日本人なんか昔からどこでも行けたんですね、あの戦後は。戦後その昭和39年以降はね、パスポートに北朝鮮以外あまり制限がなかったですから行けたんですけど、反対にその社会主義圏の人たちはどこも出られなかったわけね。要するにソ連崩壊したらみんな出てきますわね。でだからやっぱりあちこち出てきて、でまあいろんなことを学んで仕事もして自由に行き来し始めたわけですね。沸き立つような時代だったですよね、90年代っていうのは。そういう意味でね、世界がなんかこうみんな動き出したと。だからこうビジネスがね発展して、飛行機だとか、それからあれはね、飛行機だとかホテルだとかね、そういうのもどんどんできて、それからやっぱりインターネットですね。インターネットなかったら、あの90年代のその国際化なんてできなかったんじゃないですかね。もう電話、国際電話だけじゃ全然ダメで、テレックスなんかやってられないしですね。やっぱりこう携帯電話と、それからワールドワイドウェブ、これがあったから多分できたんだと思うんですね。だからああいうのもやっぱり動くこと、人々が世界中動くことによって新しい時代を作っていったんだと思うんですね。それを考えると今ですね、動くなってまた言われてるわけですね、国から出るなと。でも家でじっとしてろとは言われてないわけですね。そうじゃなくて、要するに今度国内を動けばいいんでしょ。もう外はですね、まあとにかく足元の国をないがしろにして外にばっかりって仕事するんだ、それはやめてくれと。自分の国の中でとりあえずその生活成り立つように全部組み立て直してくれって、こういう話ですから、国内はよく歩かないかんね、国内はね。それから海外の場合は提携先を探すのはいいってことだな。そう、その自立した人とか組織、国が提携するのはいいから、提携に向けて動くのは大いに結構と。 ブリックスみたいな感じでね。ただその向こうで稼ぐために、向こうから所得持ってきちゃうために来るのは、これは勘弁してくれと、こういうことでありますから。だからやっぱり何やるんだってね、買い手と売り手、需要と供給ありますから、提携先見つけるって大事ですよね。なんかこれをぜひ供給したいってものがあったら、買い手を世界に探さなきゃいけないしね。でなんか欲しいってものがあったら、それ売ってるところを探さなきゃいけないし、そういう意味での提携先を探すための動きっていうのは、これはすごく大事になりますわな。世界中やっぱり改めて行かないと。でその世界で一手にね、このなんか物を買い占めるだとか、一手に売りに行くと、そういうんじゃなくて、こう細々提携先を探すみたいな感じでちょうどいいんでしょ。で国内のも同じことですね。今までみたいに大手流通が全部仕切ってですね、動かしてたってことはなくなってね。だから、ね、物流なんかもね、人がいないってことでありますから、やっぱりこの物流だとかエネルギーなんかも戦略的低エネルギーでいかなきゃいかんと。今までみたいにどえらいエネルギー使って物や、物を動かすってことはできなくなってくるんでしょうから、そんなに物を動かさなくても済むようにっていうことになると、より狭い範囲で経済を回さなきゃいけないわけね。とより狭い範囲ならよく歩き回って、誰が何できる、これ誰が何できるんで、ここどうつなぐっていうことを一生懸命足で稼がなきゃダメだよね。だからそれが前から言ってる、これもだから知って行ってみてあってで、ネットで知って行ってみてあってみると、これ繰り返すとやっぱ何か生まれてきますよね。だからこう、まあ私どもの NPO もたまり場ってことをずいぶん前からやってますが、本当に多くの人たちの出会いと多くの人たちの動きがあって、まあその中でね、農業を始められて成功している方もいらっしゃいますね。当然いろんな仕事やっておられるし、それから多面的な交流ですよね。本当に多面的な交流がやっぱり始まっていて、行かないとやっぱり始まりませんですよね。それからやっぱり遠山号ありますよね。あそこも本当に山の奥なんですけども、誰か来てくれないともうなかなか難しいですね。もう高齢化も進んでますから、地元の人たちだけで今ね、なんか産業起こししようとか、でもそれはなかなか難しいんで、来てくれないとなんか始まらないとかあるんですね。来てさえくれればなんかおもてなしもできるし、その後なんか新たなね交流の機会、その交流がいずれ定住を生むということもできるんで、とにかくまあ来ていただくと、来てさえもらえば何かが始まると、何かが変わるというところはやっぱりこれ遠山やる時に一番の基本なんですね。そこをやっぱり守っていけば、来る方にとっても受ける側にとっても未来に続くということですね。時代は変わっていきますけども、やっぱりその時代その時代で来る方がちゃんといればね、来てくれるようにさえしておけば、まあ何かが地元でも生まれていくという、そういうことだと思うんですね。みんなそれは日本の田舎は同じだと思いますね。やっぱこう動きの中でその何か生まれていくんですね。お金は今簡単に動きませんからね。バブルの時みたいにですね、右から左に世界中金が飛び回るってことはあまりないんで、人ですよね。情報なんかもネットに動きますから、まあこれはもう昔から情報の動いてるわけで、やっぱり今一番動かなきゃいけないのは人ですね。人がとにかく動くということね。人が動かないと何も始まりませんから、皆さん動きましょうと。で当てがなくてはまず行ってみましょうと。細かいことはさておいて、大きなところで、まあ、どうするかを考えていきましょうと。それは人の力によるものですよというのが今のことなんだろうと思うんですね。でこの動きというのは、だから精神世界の扉を開くのもやっぱ動きってことだと思いますね。精神世界もこの前から思うんですけど、こう信じるとかね、信仰の信の字は力んで信じるって意味じゃないと思いますけどね。力んで信じたってそんなものはちっとも信じたことにならなくて、要するに感じるってことは基本だと思うんですね。感じるってものがあるからそこにあるっていうことを確信すると、確信って感じだと思うんだね。あ、ここにこれ神ありと仏ありと確信するってところまでいかないとですね、なかなか精神世界っていうのはうまくいかないと思うんでね。何を確信するか人によって違うんですけども、別にそれはあんまり問われてなくて、まあ、まともな人であればいいわけね。まともな人に成長していけばいいわけですから、精神世界で何を確信するかの細かいところは問わないわけですね。結果としてその人がまともであれば、まあ、それでちゃんといい確信できたっていうふうに結果的に分かるということですよね。まあ、だから精神世界のことについても確信を得るまでは自分なりに動いてみることはいいと思いますね。精神世界の存在について自分自身が確信を得るためにいろいろ動いてみる、なんかいろいろやってみる、すごく大事なことだと思いますね。こういうのは一旦確信なんて身につけたらなかなか揺らぐもんじゃありませんから、 だからやっぱり動いてみないと何も始まらないと。だからもうコロナ終わっておりますからね、やっぱりどんどん皆さん動いたらいいと思いますね。動き方もいろいろありますけども、まあ歩いていくのもいいしね、飛行機で行くのもいいし、何でもいいわけで、やっぱりそれなりに自分の感性に合ったやり方で、そしてまあ実用的な目的に合ったやり方で、で動いてみて、明治維新もそうですが、動いていく中で明治維新になっていくわけですから、動かなければ始まりませんのでね、まあ今みたいな時にとにかく不安が多いでしょうから、まず動くということを基本にしていただければよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀みんながリーダー、動けば何かが始まるということでお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。